アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
鷲尾株式会社の鷲尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。鷲尾さん、今夜もお願いいたします。そして今回のゲストは乃木坂46の佐藤楓さんです。佐藤楓さんは1998年愛知県生まれの20歳ということで、2016年の9月応募総数4万8000人を超えたオーディションを経て乃木坂46に加入されました。同年12月、日本武道館で行われた3期生お見立て会にてステージデビュー。そして11月14日に発売されました22枚目のシングル、帰り道は遠回りしたくなるでは選抜メンバーに初選出されました。今後の活躍が期待されています。この後乃木坂46の佐藤さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜は乃木坂46の佐藤楓さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。愛知県出身、20歳の佐藤楓です。よろしくお願いします。
お願いします。なんだかこう癒しオーラがあっておっとりした上品な方という感じがあります。
いい意味で20歳に見えないという、うん、落ち着きがすごいありますね。
いやそんなあんま言われないです、
うん、グループの中ではどういうキャラクターなんですか？
結構なんだろう、知らない間に他の同期の、私3期生なんですけど、うん、同期の3期生の子が笑わせちゃうような、なんか、うん、結構周りからはじわるような存在っていう。
天然なのかな。
天然とも言われますね。
へー、はい、なんかやらかしちゃったことあるんですか？こういうので笑われましたみたいな。
なんだろう、なんか何にも思ってないようなポソッと言った言葉とかが、うん、棒読みってよく言われて、
感情がこもってない。
そうなんですよ。それで笑われたりします。今の何みたいな。
実際は感情は
めちゃくちゃこもってるつもりなんですけど、うん、棒読みって言われちゃいます、
ね。うん、なんで
だろう。そうなんだ、ね、全然話してて普通に。
本当ですか？
はい、あ、でも、うん、なんか心の奥が読めないというか、何考えてるんだろうっていう、いわゆる、はい、モテる女性の典型なんですよね。ベールに包まれていて本心が見えない感じ、はい
は
い
は
い、
あ、追いかけたくなっちゃう
やつ。そうそうそう、私うちのお父さんに言われたんですよ、女性はねそうやってね、はい、こうベールに包まれてね、この子は何を考えてるんだろう、うん、本心はどこにあるんだろうっていう、男性が探りたくなるようなね、うん、女性がいいのに、うん、お前は、私はこうです、私これです、何の楽しみもない、全部自分発信でペラペラ喋るなんてダメだって怒られて、昔。それ以来ね、こういうね、楓さんみたいな人見ると、なるほど、こういう風にならなきゃいけないんだと思うんですけど。
はいはいはいはい。
全然言われたことないです。
本当ですか？
ありがとうございます。
学生時代というか、子供の頃からそういう感じだったんですか？
子供の頃は結構やんちゃで、活発な子でしたね。うん、すぐ虫取り行ったり、ザリガニ釣りに行ったり。
全然印象が
もう家で編み物とかしてそうよ
ね。
全くです。逆です。もう、めちゃくちゃアウトドアな人で。
本当ですか？ザリガニ釣り、
ザリガニ釣り
をしてた、
はい。
今でも結構アウトドア要素あります？
最近は結構家にこもってますね。
あ、そうなんだ。
お休みの日は、
お休みはでも一応あるんだ。
ありますあります。
いやもう忙しくてお休みなさそうな家。
いやいや、そんなそんな。
じゃあたまにちょっと外に走りに行きたいなみたいな、自然の中でこうバーってなりたいなみたいなのはないんですか？
ないですね、全然。
でも東京だったらね、あんまりこう緑が 地元に比べたら少ないんじゃないですか。
そうですね。でも東京ってすごい憧れの街で、うん、やっぱ名古屋とは違うお店もいっぱいあるし、
うんうんうん、
すごい初期の頃は結構いろいろお休みの日は出歩いたりしてたんですけど、
うんうんうん、
最近はもう人混みが苦手になってきて
、
そうか、お仕事でいろんな方ともお会いするしね。
そうですね、
うん、家の中でリセットしたいのかな。で中学高校はどんな生活だったんですか。
中高もまたやんちゃで、
うん、
何かしらで怒られたりしてました。
もうやんちゃ感ゼロだから想像できないんだけど。
ちょっちゃう人の話聞いてんの
かな。いやいやいやいやいや、本当に、
全然なんか本当に落ち着いてるなと思って、
うん、本当ですか、うん、なんか運動部だったんですけど、
うん、何をやられたんですか。
バドミントンを中高6年間、中高一貫で、
はいはいはい、
中高6年間バドミントン部に入って、
うん、
やっぱ運動部は運動部で固まるので、
うんうんうん、
そこで結構やんちゃな部分が
どんなやんちゃですか、
うん、でも中1は結構まだ可愛い方で、
うん、
女子校だったんでスカートめくりし て怒られたりだんだんそれがエスカレートしてって、高1の頃とかもな、食堂、
うん、
カフェテリアがあったんですけど、うん、そこに展示されているサンプルをみんなで食べて怒られた。
なんかワンパクって感じですね。
うん、まあ女子校のノリだよね。その、うんうん、本当に悪いことじゃないんだけど、うんうんうん、先生にちょっとこらって言われる感じ、
うんうんうん、そう。でもそのサンプルの話はめちゃくちゃ笑い話にされてます、先生に。
いや、そりゃそうでしょう。女子校出身といえばね、マースさんも、
はいはい、
なんか女子校あるあるみたいな。
女子校あるあるは結構こう、もう女の子しかずっといなかったから、
うん、
世間に出て男性がいる時とかに、
うん、
あれこの場で鼻噛んでいいんだっけ、わかんないんですよ。
見せていい姿
かどうか。そうそうそう、どこまで話していいかとか。
はいはいはい。
結構女子校と大ぴらに何でも話すじゃないですか。
そうですよね。なんか、おしとやかってイメージが多分女子校じゃない人は強いと思うんですけど、うん、全然そんなことなくて、うん、ゴリラの集団みたいな。
あとね、なんか恋愛に関して、まあね、はい、今ね、楓さんは恋愛禁止中だと思うので、うん、あれだと思うんですけど、はい、なんか、やっぱり女子校出身者って全部女だけでやってきたから、
うん、
高い電球変えるのも、うん、重い荷物を持つのも、うん、全部自分たちでやってきたわけですよ。
はいはい、
だから、たくましくて強い人が多いですよ。
で、
共学出身者は、うん、男子をうまく使うことに長けてるんですよ。あれ高いから取ってとか、
はいはいはい、
ああ重いもの持ってくれてありがとうって言えるから、初対面の男性が謎の自慢話とかしてきても、あすごいですねとか言ってあげられるの、共学出身者。でもなんか女子校出身者は、
うん、
え、そんなことで自慢してくんのとか、
あ
結構男性にね厳しいから
結構同意してます今。
結構わかるかもしれないですね。
へえ、うん、じゃあ結構思ってるんですね、こう自慢してくる男がいたら。
あんまいないですけどね。
あ、そうですか、は
い、いやでもたくましいですよね、結構
たくましいですね、もう、
うん、
魂。
へえ、しかも運動部
運動部でした。
バドミントン結構ガチンコでやってた。
結構 がっつりで、
でも6年間もやってたら、はい、バドミントンへのこう結構重いって強いんじゃないですか。
強いですね。やっぱこの業界入って、なんかいつかバドミントンのお仕事したいなって思って。
今ね、相当盛り上がってるから。
そうですね。今年の夏にもさせていただいて、うん、番組を。それで夢が叶ったって感じ。
めちゃめちゃいいじゃないですかね、
うん。バドミントン楽しいです。私も大好きなんです。
あ、本当ですか。
あの、打つ瞬間のこう、うん、
パチンってやつ。確かに、でも大人になるとというか、なかなかバドミントンわざわざやる機会がね。
そうです
ね。めちゃくちゃ好きだから、
はい、
どうしてもやりたくて、はい、買ってきて、
はいはいはい、
なんか道路でやってたら、なんか隣のビルの警備員さんに怒られて、
危ないでしょって。
つい1年ぐらい前ですよ、彼氏とやってたんですよ。
はいはいはいはい、
そしたら怒られて、ブーブー文句言いながら、そうか、ダメか、道路は、って言って、昔は、家の前の道路とかで、なんかね、みんなでケンケンパやったり、バドミントンやったりしてても、誰も何も言わなかったんですけど、せちがらいわ。
いやですね、住みにくい世の中になってきましたね、バドミントンぐらいやらせるよと。
本当に、誰に迷惑かけてるわけでもないし、
って
思いながら。
楽しくやって
る。そうそう。いやね、でもそんなやんちゃだった、かえでさんが、ね、乃木坂に入りたいと思われたきっかけは、
はい、私入ったのが大学入ってからなんですけど、
うん、
大学入学して結構周りが将来何やりたいとか、あれやりたいとか、あんなことやりたいなとか結構思い浮かべてる 中で私はあんまなくて、特に何がやりたいとかいうのもなくて、うん、このままなんか平凡に過ごしてていいのかなって結構悩んでた時に、もともと乃木坂46のファンで、
うん、
オーディションがあるってことを知って、
うん
うん、じゃあなんか受けてみようかなって。最初はでもそんな軽い気持ちというか、
でも今はもうこの乃木坂で、ね、
う
ん、
そう
ご活躍中ですから、ここにこう集中するという意味ではね、
はい、
ファンだったその乃木坂46に実際入ってみたら、
はい、
どうでした、そのギャップとか思ってたのと違うなとか、思い通りだったなとか。
私ライブにも加入前2回ぐらい普通にファンとして行ってたんですけど、うん、やっぱキラキラしてて可愛いなとか、あこの曲いいなとかしか思ったりしてなかったんですけど、
うん、
実際自分が入ってやる立場になると覚えることがすごい多くて、
うんうんうん、
こんなに毎回大変だったんだっていうのにすごい一番驚きましたね。
私もなんか AKB の、
はい、
あの舞台裏のドキュメンタリー見た時、うんうん、びっくりしました。前、はい、こんなストイックにやってるんだと思って、今だからね皆さんそういう舞台裏もどんどん見てこうちょっと慣れてきたけど、やっぱそこ知らずに入ったらびっくりしますよ ね、
そうですね。
確かになんかキラキラしてるね雰囲気だけが表には
やっぱ
り、
でもやっぱりなんかその AKB グループが皆さん裏ではストイックだっていうことを分かってても、
うん、
その中でも特に乃木坂はキラキライメージしかないですけどね。
え本当ですか。でも本当に先輩方もキラキラしてますね。
でもなんかもともと体育会系だから、
はい、
あんまり練習とかもしんどいなとかっていうのはないんじゃないですか。やって
るの。そうですね、なんか結構踊ってて楽しいですね、
うん、
体力も結構そのバドミントンの時に培ってきたので結構今でもそういうのを出す場面っていうかあってよかったなって思いますね。
歌とかダンスってもともと好きでやってたりとか
はある
んです
か。いや全く
元々でも
そもそも人前に立つのがすごい苦手で、
そ
のクラス内でなんか発表とかでもすごい無理な人で、
はいはいはい、ギャップがすごいですね今の感じから、
うん、いや
へ
もう結構慣れましたけど、
うん、じゃあお仕事の中でも得意なジャンルとか苦手なジャンルってあるんですか。
得意なのはでも好きなのはライブがやっぱ一番好きですね。やっててこっちも楽しいし、なんだろう応援してるファンの方とか、
うん
タオルとかもすごい見えたりした時はすごい嬉しいので、うん、ライブが一番好きですね。
へ
やっぱ体を動かすのが好きなのかもしれない。
ああははははは。
そうか。で楓さんから見てじゃあ乃木坂46は入ってみてどんなグループでした。
なんだろう一人一人が私が全然言えることじゃないんですけど、
うん、
一人一人がさまざまな分野で、
うん、
モデルだったり、
うん
舞台だったりドラマとかだったりで活躍してて、うん、それがギュッと集まって魅力あふれるグループだなって思いますね。
なんか仲一番仲いいメンバーとか、
はい、
誰々ちゃんとよく一緒に遊ぶとか、そういうのってあるんですか。はい、
最近だと3期生同じ3期生の坂口珠美ちゃんって子と梅澤美波ちゃんって子と、うん3人でよく鍋パーティーとかたこ焼きパーティーとかしたり、
うんうんうん、女子っぽ
い、 い、 い私もでも入ってから初めてやりました。
人生で、
はい、
鍋パとか
たこパとか、
じゃあもうハマっちゃうでしょ。
そうですね。
楽しくて楽しくて、
また
約束して
ねいやそのね私なんか女子校出身だけど、はいはいはい、まさにたくましいっていう感じのばっかりだったから、はい、そういう可愛い女子会ってないんですよ
いや私もやったことなかったです全然、う
ん、楽しいんだ。
楽しいですねやってみると、
マーズさんは逆にあんまないですか。鍋パとか
タコパないですね。
何パになるんですか。
飲みパ飲んで愚痴言うパ。
あ女子会のちょっと上の女子会ですね。
そうですね。
まあまあなかなか大人なん
だ。いやいやいやもうおばさんですよ本当に。まあでもそれはそれで楽しい、うん、まあ私も二十歳の頃に戻ればできたか、う
ん え、当時は一人暮らしじゃなかった？
うん、実家でしたね。あ、
でも友達の一人暮らしの家に行ってみんなで鍋しようとかはなかった？
なかったですね。
へえ、うん、なんでだろう。
なんでだろう。何してたんだろう私。
なんか今時の大学生はみんな鍋パタコパで
好きよね。
言ってるイメージがありますけど ね、
うん、でなんかお揃いのさ、うん、パジャマ着てみたりさ。
あ、そういうのはしないです。
あ、それはしないんだ、
はい。女子っぽいことはあんましない
です。どんな話するんですか、でもその時。
なんだろうな、
鍋つつきながら。
でも結構映画見ながら、映画見ながらだったりとか、
うん、
あとは、うん、活動の話とか。でも何だろう、
かわいそうなんとかするんですか？
しますね結構、うん、
それはやっぱり同じ仕事を同期だから話せる。
そうですね、やっぱ同期ってのが大きいです
ね。うん、絆が固いんですね。
そうですね、
あんまりこう、じゃあライバル関係っていうよりかは同志みたいな。
うん、でもライバルでもあるけど仲間、大切な仲間みたいな。
うーん、不思議な感覚ですね。
そうですね、そうですね、あんまりそういうのないから人生で。でもね、フジテレビの当時の同期とは今でも仲良くしてたりするんですか？
うちの同期は珍しく2人ともあっさりしていて、
うん、
仲良くもないし悪くもないんですよ、お互い無関心なの。だから
はいはい、はい、
ご飯も食べに行かないし、近況報告もしないし、それ、まあ、彼女、あの同期斉藤舞子って言うんですけど、彼女が結婚するときはさすがに結婚しますって報告あったけど、それ以外は基本的に言わないです、何にも。その気によります。すっごい仲いい気もあれば、めちゃくちゃ仲悪いって言ったら全然ありますけど、あんまり仲良くない気もあれば、うちみたいに無関心っていう、無関心な気は結構珍しいですね、大体どっちか。なんでなんだろう、あっさりしてるんですよね。
いや、まあでも性格ですよね。でマスターもなんかあんまベタベタするタイプじゃないでしょ。
そうなんです、
そもそもが
あっさりしてるんですよ。
うん、でも同性の友達多そうなイメージはありますけどね。
同性、うん、友達も多いんですけど、
うん、
そのあっさりしてるかも本当に。
ああ、うん、はいはいはい、なんかあんまりこうベタベタしてなんか
つるんだりとかもしないし、なんか映える写真とか撮りたがったりもしないから。
私も
全然、はいはいはいはい、
うん、そうそう、いますよね。でも女子でそういうことにこう、なんていうのかな、キャピキャピしたい女子とか映えたい女子みたいな。
映えたい女子あんま今日全然興味ないんですよ、うん、映えとか私は。
はいはいはい、
いいですね、そのあっさりぐ
らい。いや、もうそっちの方がいいですよ。
私もでも同じ側かもしれないです。
うん、恐縮ですよ、こんな美人さんに同じ側なんて言ってもらっちゃったら。
いやいやいやいや、そんなもん。
そうか、じゃあでも結構同期といろんな話をするわけですね。
そうですね、
うん、こう記憶に残ってる会話とかあります？なんかこういう話したなとか、あの時こういう夢を語ったなみたいな。
そういうのはあんまないかもしれない。
自分のさ、はい、そのキャラクターとか今後のあり方っていうのはもう全部セルフなの？それともこう運営側とか、まあ、それこそ秋元さんにこういう感じでとか言われるんですか？
いや、セルフですね。
な
んか周りがそういうキャラに仕立ててくれることもあれば、自分からそういうキャラになるタイプもありますね。
うーん、
はい、
でもなんか どういうポジションになるんですか今乃木坂の中で。佐藤さんは
私ですか、うん、でも私は結構スポーツが好きで、うんうんうん、結構最近はそのバドミントンだったり、
うんうん、
駅伝も好きなんですけど、
うんうんうんうん、
そのの仕事をやらせていただくことが多いので。
スポーツ担当、
スポーツ担当。自分で言うのもあれですけど、
ね、もう冠番組の乃木坂46、佐藤楓の世界バドミントンが46倍楽しくなるテレビっていうのを。
いやー、それはすごいですね。
やらせていただきました。
これいつからですか？
これ特番ですかね、うん、特番でもう7月ぐらいに。
今年の7月ということですね、
はい、へー、うん、いいですね。バドミントンただでさえ楽しいのに、
ね、
46倍楽しくなっちゃったら、
うん、
もうやめらんないですね。
さあ、そんなね、佐藤楓さんですけれども、
はい、
乃木坂46が22枚目のリリースの新曲で初の選抜メンバーに選ばれたということなので、
はい、
その初の選抜に選ばれたお話は次回ね、うん、またいろいろ聞かせていただきたいんですけれども、
はい、
今回のこの曲はどんな曲なんでしょう？
今回はあの七瀬さんと西野七瀬さんと若月由美さんのラストシングルとなっていて、
うん、
曲調はすごい明るいんですけど、歌詞がどこか切なく感じる 感じま、ん、どこか切ない感じ、ん、切なさを感じさせる歌詞になってます、
うんうん、じゃあその辺のね歌詞も注目しながら皆さんにお聞きいただきたいと思います、はい、では曲紹介お願いします、
はい、それでは聞いてください。乃木坂46で帰り道は遠回りしたくなる。
ということでそろそろお別れの時間ですが、鷲尾さんいかがでしたか。
いや二十歳とは思えないこの落ち着いてる感じ、背筋のこの
しっかりしてる、
そうなんですよ、綺麗
なお嬢さん、
僕ら二人とも背中こうちょっと丸くな
って我々猫背だからね、
そうちょっとこっちも背筋を正してお話を聞かないといけないなと、はい、うん、思いましたね、はい、変なこと言っちゃったすいません。
いやさあ高橋真麻の持ち肌ミュージックはもう別れの時間となってしまったんですが、佐藤さんには来週もお付き合いいただきますので、は
い
は
い、よろしくお願いします。
ということでこの時間のお相手は私高橋真麻と
鷲尾高志がお送りいたしました。
また来週お会いしましょう。さよなら。